6の2。これは、後に分かったことで、坂東古参も、そんなことまでは知りません。自分の弟子の小光を、文字吉が隠したと思って、その掛け合いに行っているところへ、ちょうど私たちが行き合わせたんです。古参の話を聞いて、文字吉の正体も分かりましたから、古参を連れて引っ返して、無理に文字吉の家へ踏み込むと、奥の四畳半に岩蔵が寝ていました。文字吉はどうしました？文字吉は2階にいました。と、老人はその光景を思い浮かべるように顔をしかめた。チラシ紙で真っ青な顔をして、まるで幽霊のような姿でだらしなく座っていました。何を聞いてもろくに返事をしない。戸棚の中がおかしいので、念のために開けてみると、そこに若い女役者の死骸がある。小光が絞め殺されているんです。文字吉が殺したんですか？もちろん文字吉の仕業です。前にも言う通り、文字吉には女の関係者がたくさんあるんですが、こういう女に限って不思議に嫉妬深い。それでこの頃、古参の楽屋へ入ってきた照之助と小光が人一倍に仲良くするというのが元で、小光を自分の2階へ呼びつけてやかましく責め立てる。いわば女同士の痴話喧嘩。それが高じて文字吉は反狂乱。そこにあった手ぬぐいを取って小光を絞め殺してしまったが、さてどうするという分別もなく、死骸を戸棚へ押し込んだままで、自分はその張り番をするようにただぼんやりと座っていたんです。それも12日、照之助が角兵衛の腕を切ったのと同じ晩のことで、狭い土地にいろいろの事件が湧いたものです。その翌日も、またその次の日も、文字吉はろくろくに飲まず食わず、自分も半分は死んだようになって、その戸棚の前に座り込んでいるところへ、私どもが踏み込んだのでした。だんだん調べてみると、文字吉は小光のほかに囲い者やら御家さんやら合わせて8人の女に関係していることが分かりました。それがみんな色と欲で女をたらして自分の懐を肥やしているという、全くすごい女でした。こんなやつとはちっとも知らずに酒屋の亭主は世話をしていたので、それを聞いて真っ青になって驚いていました。文字吉のような女をそのままにしておくことはできません。ことに小光を殺した罪がありますから、後に死罪になりました。照之助は、それにもお話があります。小光の死骸は師匠の古参が引き取って開光寺に葬りました。これは翔太の菩提寺です。その葬式の済んだ晩、照之助がそっと忍んできて、小光の新しい墓の前で腹を切ろうとするところを、翔太に召し取られました。もしやと思って張り込んでいたら、まんまと罠にかかったんです。文 森吉が嫉妬を起こしたのも無理ではなく、小光と照之助は関係があったのでした。照之助は年も若いし、兄の敵討ちというところに情状酌量の点もあるので遠投になりました。腕を切られた二人、そのうちで岩蔵は治りましたが、角兵衛はとうとう死にました。ろくろくに手当てをしなかった岩蔵が助かり、外科医の手当てを受けた角兵衛が死ぬ。人間の命はわからないものです。角兵衛が死んだ以上、照之助の命もないはずですが、前に言ったようなわけで一刀を減じられたのでした。これでまず一服と、老人は静かにタバコを吸い始めたが、私としてはまだ聞き逃すことのできない大事の問題が残っている。それはかの東尋飴屋の正体で、この謎が解けなければこの話は終わったとは言えない。老人がキセルをポンとはたくのを待ちかねるように、私は重ねて聞いた。そこで飴屋はどうなりました？はははははは、と老人は笑い出した。これはお話をしない方がいいくらいで。飴屋は四五日ほど姿を見せないで、また現れてきました。もう売っちゃってはおけないので、翔太がとっ捕まえて詮議すると、いや、もう育児のないやつで、小さくなって恐縮している。だんだん調べると、こいつは外神田の藤屋という相当の小間物屋のせがれで、名は確か善次郎と言いました。稽古所場入りをする、吉原通いをする、型のごとくの道楽者で、お定まりの勘当、他年出入りの左官屋に引き取られて、その2階に転がっていたんですが、ただ遊んでいても仕方がない。勘当のゆりるまで何か商売をしろと勧められた。と言っても根が道楽者だから、肩に棒を当てるような真面目な商売もできない。そこで考えたのが東尋飴。ちっとは踊りができるので、これがよかろうということになったが、さすがに江戸の真ん中では困るので、遠いバスへの青山編へ出かけることになったんです。相当の店の若旦那が飴屋になって鐘をたたいて踊り歩く。人から見れば随分気の毒なわけですが、当人すこぶるのんきで、往来でカンカンの踊っているのが面白いという始末。どうも困ったもので、これでは感動はなかなか揺りません。おまけに女親が甘いので、感動とは言いながら内緒で小遣いぐらいは届けてくれるので、飴は売れても売れないでも構わない。道楽半分に歌ったり踊ったりしている。正体を洗えばこういうやつで、本蜜も泥棒もあったもんじゃない。実に大笑いでした。それでも当人の腕が二度も切られたというので、自分もなんだか気味が悪くなって、四五日ばかり場所を変えて青山編へは寄りつかなかったんですが、なじみのないバスへは面白くないと見えて、またもや青山編へ立ち回ってきたところを翔太に抑えられたんです。青山編を荒らした賊は別にあるので、 これはまた改めてお話をする時がありましょう。善次郎はその正体が分かったので、にわかに信用を回復して、飴もよく売れるようになったそうです。何が幸せになるか分かりません。平本時代推理小説半七捕物帳五公文社文庫公文社1986年括弧昭和61年10月20日初版第一冊発行。著者について1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、括弧、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、括弧、明治29年には、諸定義局、紫宸伝を発表。岡鬼太郎と合作した、小金のシャチ、噂の高波は、1902年、括弧、明治35年に、歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。